いやー、なんか毎週クリスマスあったらそれはそれで大変か。いや、あらあら、大丈夫大丈夫、あら、はい、本当に今日はね、手話劇ね、多分今までで最高かな、はい、素晴らしかった、手話劇素晴らしかった、はい、あのままどこで上演されてもね、恥ずかしくない、本当に、もう吉本を超える、はい、またね、西本さんご夫妻のトランペットありがとうございます、ね、素晴らしかったですね、はい、ありがとうございます。まあ、ゴスペルはね、本当はどうなるかと思ってましたけど、まあ、なんとか形になったかなっていう感じですが、はい、でもね、昨日ゴスペルクワイアは球場の跡地の、なんていうんですか、そこ今ゲートパークですかね、で賛美をね、クリスマスキャロルを賛美して、クリスマスマーケットを今やってるところで賛美、すっごい寒い中でもね、賛美して、来られました、ありがとうございます。でさて、クリスマスのメッセージをお話したいと思います。今日はね、愛に来られた神というテーマなんですけども、確か AKB48 ができた時に愛に行けるアイドルっていう確か触れ込みだったんかな、そこから別にヒントを得たわけじゃないんですけども、はい、愛に来られた神ということでお話をしたいと思いますが、聖書は、まあ、クリスマスといえばね、もうここなんですけども、ルカによる福音書2章の1節から7節をお読みしたいと思います。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおのの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。まあ、有名な、イエス・キリストの誕生のお話でありますけれども、イエスは何のために生まれたのか、まあ、聖書によればイエスは神であられたのに人になられたと書いてありますけれども、何のために人となられたんだろうか。まあ、神がおられて、そしてこの世界を支配しておられるのであれば、わざわざ人間になる必要はないと思うんですね。神様おられるわけですから、あの歴史の一点にマリアとヨセフを選んで、しかもわざわざベツレヘムの おそらく野の洞穴かなんかでですね、生まれになった。なんでわざわざ人にならなければならなかったのかというのが今日の疑問なんですね。で、その答えはいろいろあると思うんですけども、一つの大きな目的は人に会うため。神様は目に見えませんから、私たちに会いに来られてもわからないですね。神様は今ここにおられるかもしれませんけども、ね、いや神様はどこにおられるんですか、わからないですね。おそらく人になられたことによって、その誰かに会う、会いに行くということができるようになっているわけですね。ではイエスが会いに行った人とは誰でしょうか。わざわざ人となって会いに行った人たちとは誰なのか。このことについて聖書は教えています。イエスが会いに行った人たちとは誰か、一体誰にイエスは会いに行ったんでしょう。ザーカイというですね、徴税人と言われていた人ですけれども、彼は当時イスラエルはローマに支配されておりましたけれども、そのローマ帝国に、税金を納める、自分の民族から税金を巻き上げてローマ帝国に納めるという仕事をしていました。同じ民族からは嫌われていました。しかも彼は税金の上前を跳ねて私腹を肥やしていたんですね。だからみんなから嫌われていて、イエス様が彼の町に来た時にも 彼はイエス様に会うことができなかった。みんなが邪魔したんですね。だからこの絵にあるようにわざわざ木に登ってイエス様にの姿を見に行こうとした。その時にイエスはその姿を見つけて、ザカイ急いで降りてこい、今日はあなたの家に泊まることにしていると言われたんですね。みんなに嫌われていたザカイのところにイエスは会いに行かれたということです。またサマリアの女というですね、サマリアというのはユダヤの隣の国なんですけれども、ユダヤ人とは犬猿の仲でした。ユダヤ人はサマリア人と一切口を聞かなかった。なのにわざわざイエスはこのサマリアに行って、しかも誰にも会いたくないと思っていた、まあ人生でいろんなことがあって、まあ、落ちぶれていたという言い方は正しいかどうか分かりませんけれども、もう自分一人なんとかもう生きているのはやっとというようなこの女性のところにわざわざ会いに行かれました。それから墓場にいた人に会いに行かれました。この男は自ら自分の体を傷つけて昼となく夜となく叫んでいたので人々から嫌われていました。でわざわざイエス様は彼のところに会いに行かれました。誰も彼に会いたくなかった。彼に会いに行ったらきっとひどい目に遭うから会いたくなかった。でもイエス様は彼のところに会いに行かれました。あるいは姦淫の現場で捕らえられ死刑になる寸前の女に会いに行かれました。彼女は当時の立法で禁止されていた、まあ、姦淫の今でいうとこの不倫の罪を犯してそこで捕まって殺されるとこだったんですね。そこにイエス様が会いに行かれました。さらに死刑台の犯罪人のところにもイエス様は会いに行かれました。三本の十字架、イエス様は真ん中にして両サイドに犯罪人がかけられていました。この男は重い罪を犯して死刑になる、その死刑台にもイエスは会いに行かれたんです。イエスが会いに行かれた人たち、どうですか皆さん。会いに行きたい人たちではないですね。むしろ彼らは皆孤独でした。誰からも相手にされない。そして自らを責めていた。なぜ自分はこんなことをしてしまったのだろうかと、おそらく自分を責めていたでしょう。あのザーカイも、あるいはサマリアの女も、そしてあの十字架にかけられた男もきっとそうだと思います。そして彼らは皆神に見捨てられたと思っていたはずです。自分はもう神に見捨てられてしまった、誰も私のところには来てくれないし神も私を見捨てたと思っていたはずです。そういう人たちを選んでイエスは会いに行ってるんです。わざわざここにイエスが人となって生まれた理由があるわけですね。誰も会いに行きたくないと思っていた人にわざわざイエスは会いに行かれた。神が人となられて彼らのところに行って、そして彼らを救い、いや何よりもあなたたちは神に見捨てられていないということを伝えに行ったんです。イエスに出会ってから彼らはどうなったでしょうか。ザーカイはそれまで悪いことをしてお金を稼いでいた、自分の同胞を裏切っていた、その罪を悔いて全財産を施すと宣言しました。サマリアの女はどうでしょう。人目を忍んで昼間に水を汲みに行っていたあの女はイエスのことを伝えに町へ出て行って、私はメシアに会ったと叫んだんですね。あの墓場の男はどうだったでしょうか。悪霊から解放されて彼はイエスについていきたいと願ったけれども、イエスはいやいやお前の家に帰りなさいと、そしてあなたの姿を見せて神があなたにしてくださったことを語りなさいと言いました。姦淫の現場で捕らえられた女、有名な話ですが、 イエスの一言によって彼女に石を投げる人は一人もいなかった。そしてイエスはおっしゃいました。私もあなたを罪には定めないよ。私もあなたを罪には定めない。あなたは神に見捨てられていないと宣言された。そしてあの十字架にイエスと共にかけられていたあの犯罪人、一人はイエスのことを呪いましたけれども、もう一人はイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。イエス様、私のしたことは大変大きな罪だから今さら許してくれとは言いません。ただあなたは御国の位にお付きになる方です。あなたは神としてこの地上においでになった、その世界にお帰りになる時に私のことを少しでも思い出してくださったらそれで幸せですと言った。その時イエスは何と言ったでしょうか。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいるという死刑囚ですよ。イエス様と一緒に十字架にかけられたこの男に、あなたは今日私と一緒に楽園にいると宣言された。皆さん、神は何のために人となられたのか、これで分かりましたね。なぜ神は人となられたのか、それは彼らに会いに行くためです。神に見捨てられたと思い、誰からも自分の誰も自分のことなど構ってくれない、いやもう私の人生は終わった、もう私はあとは見捨てられて死ぬだけだと思っていたあの彼らに、イエスは会いに行くために人となられたんです。そのことはすなわち、イエスはあなたに会うために人になられたということです。皆さん、今皆さんは幸せですか？多くの人に囲まれて孤独ではありませんか？幸せですね。でも人生何が起こるか分かりません。孤独になって自分を責め、あるいはもう神にも人にも見捨てられたと思う瞬間があるかもしれません。でもその時にイエスはそこにいらっしゃるんです。イエスはそこにいらっしゃるんです。そしてこうおっしゃいます。あなたは今日私と一緒に楽園にいるよ。あなたは見捨てられてないよ。神はあなたのことをちゃんと覚えているし、あなたがどれほど失敗をし、どれほどあなた自身が傷つき、あなた自身がもうダメだと思っても、私はあなたを捨てないよ、私はあなたを見捨てないよ、そのメッセージがクリスマスなんです。神は私たちを見捨てておられません。神はあなたを見捨てておられません。あなたがどこに行っても、仮に死刑台に登る時があっても、あなたは一人ではない。イエスはあなたと共にいらっしゃる。そのメッセージがクリスマスです。メリークリスマス。お祈りしましょう。天のお父様、今日皆さんと共にクリスマスのお祝いをすることができてありがとうございます。なぜ私たちはクリスマスを祝うのか、それは私たちをお作りになった神が人となられて、そして私たちのところに会いに来てくださったからです。私たちがどんなに落ちぶれ、どんなに大きな罪を犯し、誰からも見向きもされなくなったとしても、あなたは私たちを放ってはおかれません。いや、むしろ私たちのそばに来てくださって、私たちと一緒に死刑台にすら登ってくださる、私たちと一緒に罪を背負い、私たちと一緒に人々の非難を浴びてくださる、そのことをあの短い生涯の中で教えてくださいました。今目には見えませんが、私たちの神は確かに私たちと共にいてくださることを今確信して感謝をいたします。私たちがどこで何をしていても、私たちは一人ではありません。私たちのところに訪ねてきてくださる方が、私たちに会いに来てくださる神がおられると私たちは確かに信じることができますから、ありがとうございます。イエス様の誕生、 今私たちは心から感謝申し上げ、またその喜びを多くの方々に伝えたいと願っています。今あなたを必要としている人が世界にどれほどいるでしょうか。神に見捨てられたと嘆いている人がどれほどいるでしょうか。どうぞ彼らにこのクリスマスのメッセージをお伝えください。神はあなたを見捨ててはいない、この事実があるから私たちはこの混乱の中であっても生きていくことができます。希望を見出すことができますから、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。ではご起立ください。我らの主、私たちのためにお生まれくださった御子イエス・キリストの奇跡恵み、御子をさえ使わすほどに私たちを愛してくださっている父なる神の豊かなる愛、そして私たちと永遠に共にいてくださる聖霊の恵み、一度と共に豊かにありますように。アメン。エリークリスマス。